まり第688号2011年6月号です。あちらこちらで田植えが始まっています。コンバインのにぎやかな音、バシャバシャと水の音、それにカエルの大合唱、それらのざわめきに季節を感じます。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は5月15日に行われた伊万里市少年相撲大会の写真です。女性力士たちの土俵際での一進一退の攻防、決まり手も様々で、逆転勝利や胴体での取り直しなど、手に汗握る展開に観客たちは釘付けになっていました。今月の主な内容、特集1、6月は環境月間です。特集2、自然災害から暮らしを守る、インフォメーション伊万里、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、子ども読書週間となっています。
特集1、6月は環境月間です。6月5日は国連により世界環境デーと定められ、我が国でも環境基本法により環境の日と定めています。また6月の1ヶ月間を環境月間として、各種催しなど普及啓発活動が全国的に実施されています。皆さんもこれを機会に、住みよい町伊万里を目指して身の回りの環境を今一度考えてみましょう。22年度環境センターで処理したゴミの量は14,911トン、市民一人当たりの排出量は1日707g です。過去5年間を見ると毎年わずかながら減少しています。しかし伊万里市のゴミを処理している環境センターは、建設から29年以上が経過し、老朽化による処理能力の低下や維持費の増大といった問題を抱えていますので、できるだけゴミの量を減らし、資源の有効利用を図る資源循環型社会の構築を目指していく必要があります。22年度よりゴミの減量化を目的として、環境センターへ年間36トン以上の廃棄物を搬入している市内の事業所を対象に、廃棄物の減量化計画書の提出が義務化されました。また年間12トン以上、36トン未満の事業所に対してもアンケート調査を行いますので、ご協力をお願いします。伊万里市におけるゴミ処分の流れ、家庭のゴミのうち生ゴミなどは収集され環境センターへ。このうち金属や瓶、ペットボトル、トレーなどをリサイクルします。残ったゴミは分別後に焼却および圧縮などを行い、最終処分場埋め立て地へ運びます。ここにも限界があります。ゴミ減量化への取り組みが必要です。家庭のゴミのうち紙類、金属類、瓶類などの資源物はリサイクルサンデーで収集します。22年度の伊万里市の環境状況、伊万里市では市内の環境の状況を把握し、今後の施策につなげるために大気質や水質について毎年調査をしています。大気中の二酸化窒素の濃度を6カ所で測定しています。工場や車、家庭から排出されるもので、高濃度になると呼吸器を刺激し、気管支炎などを引き起こします。また高化学オキシダントの原因物質の一つです。調査の結果、すべての地点で良好な状態でした。ご注意、高化学オキシダント、高化学スモークに注意。近年濃度が高くなっています。子ども会やスポーツクラブなど 野外で様々な活動をする人や責任者は、佐賀県の情報を積極的に入手して、注意報が発令された場合は、活動を自粛するなどの対応をお願いします。水質、川の水、河川の水質を調査している5つの地点の測定結果、すべての地点で良好な状態でした。海の水、伊万里湾の水質は4つの地点で測定の結果、七つ島工業団地北でやや基準値を超えました。引き続き関係機関と協力して水質の監視を続けていきます。また生活排水も水を汚す原因となりますので、下水道への接続や浄化槽設置をお願いします。今までゴミとして捨ててしまっていたものを、これからは大切な資源として繰り返し使っていくことが大切です。家庭や地域、職場などで話し合い、4R 活動を広げましょう。1、もらわない、使わないのリフューズ。レジ袋もゴミになるため、買い物に行くときにはマイバッグを持参し、過剰な包装は断る。2、繰り返し使うリユース。修理できるものは修理して使う。リサイクルフェアや不要品交換情報掲示板を活用する。3、ゴミを減らすリデュース。できるだけ長期間使用できるものを選び、詰め替え商品を利用し、使い捨て商品はできるだけ購入しない。4、資源を再利用するリサイクル。空き缶や空き瓶、古紙などは地域の資源ゴミ回収リサイクルサンデーに出す。市の指定袋で分別収集に協力する。リサイクルの推進のため、今月から使用済み携行缶は市役所と各庁公民館に設置している回収ボックスに出してください。その方法と注意事項。携行缶は割らずに出してください。割れてしまったものは新聞紙などに包んで、また白熱灯などの蛍光灯以外の電灯も不燃物の赤袋に入れて出してください。なお、事業所から出る蛍光管については産業廃棄物ですので回収しません。蛍光管のリサイクル後、ガラスはガラスの原料、住宅用の断熱材などに、蛍光体はセメント原料などに、金属類はアルミ原料などに、水銀は水銀試薬などに生まれ変わります。誰もが住んでよかったと思えるような環境を作るためにマナーを守りましょう。一部の心ない人たちによる不法投棄が後を絶ちません。市でもパトロールを実施していますが、投棄現場を目撃した人は日時や場所、車両の特徴などを控えて警察または市役所にご連絡ください。また地権者の人は不法投棄されないように、除草や車の侵入防止など土地の管理を行いましょう。自分の土地であってもゴミの投棄は禁止されています。ゴミは適正な処理を行い、美しい自然環境を守りましょう。不法投棄は犯罪です。家庭から出たゴミ、会社から出たゴミなど、ゴミの種類にかかわらず野外での焼却は禁止されています。野外焼却はダイオキシン類などによる大気汚染の原因となるほか、煙や悪臭、灰など近隣の住民に迷惑をかけます。野外焼却は禁止されています。ペットに関する苦情や相談が増加しています。近所に迷惑をかけないよう注意して飼いましょう。犬の放し飼いはやめる。犬の散歩時には必ず糞を回収する。野良猫への無責任な餌やりはやめる。猫の餌や糞の放置はやめる。不幸な動物を増やさないよう避妊や去勢などの措置をする。ペットはマナーを守って飼いましょう。環境保全のために取り組もうと頑張りすぎても、最初は なかなか長続きしないものです。まずは簡単なことや自分にできることから始めてみましょう。マイバッグ運動。これはスーパーなどのレジ袋を使用せず、持参した買い物袋やバッグを使おうという簡単に実行できる最も身近な運動です。レジ袋を断ることは、ゴミの減量や資源の節約、ひいては地球温暖化防止に役立つ取り組みの第一歩。6月は買い物袋持参運動の協調月間です。今日から気軽に始めてみませんか？緑のカーテン。これはヘチマやゴーヤなどのつるが伸びる植物を窓辺に這わせて作る自然のカーテンで、夏の強い日差しを和らげてくれるだけでなく、葉の水分が気化するとき熱を発散するので周囲の温度も下げてくれます。緑のカーテンの効果。エアコンの節電。これは家計に優しい。 CO2 の削減。これは地球に優しい。育てる楽しみ。これは心に優しい、など。以上、問い合わせ先、環境課、電話 23-2144 です。
特集2、自然災害から暮らしを守る。3月11日、東北地方において国内観測史上最大のマグニチュード 9.0 の地震と、それに伴う大津波が発生し、多くの尊い命が失われました。私たちの住む伊万里市は、長雨や台風などの風水被害を受けやすい立地に加え、市内のほとんどが中山間地域であることから、土砂災害の危険が大きいところです。いつどのように起こるかわからない災害に対して、私たちの暮らしの安全を守るため、市民一人一人が心がけておきたいことを確認しておきましょう。災害の種類と主な対策について紹介します。集中豪雨。集中豪雨は梅雨の終わり頃によく起こります。狭い地域に限られ、突発的に降るため、その予測は困難で、中小河川の氾濫や土石流、崖崩れなど大きな被害が発生する恐れがあります。自分の家の周りにどのような危険箇所があるか、普段から確認をしておきましょう。台風。九州は台風の襲来が多いところで、この台風は熱帯低気圧の一つです。巨大な空気の渦巻きで、進路の右側の方が強風になりやすいため、被害が大きくなります。雨や風が強くなってから対策を始めるのではなく、早めの準備をしましょう。地震。地震が何より恐ろしいのは、いつどこで発生するか予知することが難しいことです。慌てないで落ち着いて行動できるよう、日頃から心がけておきましょう。津波。海底を震源とする大きな地震が起こると津波が発生する場合があり、津波は台風などで起こる高潮より強い力を持っています。海岸付近で地震を感じたら、高いところに避難しましょう。土砂災害にご注意ください。地質や傾きなどによって異なりますが、1時間に20ミリ以上、または降り始めから100ミリ以上の雨が続いたら、土砂災害の危険が高まるため、十分な警戒が必要です。崖崩れ。これは染み込んだ水分が土の抵抗力を弱め、弱くなった人工的な大地の急斜面などが突然崩れ落ちます。前触れ。小石が落ちてくる。崖からの水が濁る。斜面のひび割れ。地滑り。これは緩やかな斜面で、地中の粘土層が地下水の影響で動き出します。前触れ。崖から水が噴き出す。井戸や沢の水が濁る。地面のひび割れ。土石流。 これは谷や斜面にたまった土砂などが大雨による水と一緒に一気に流れ出します。前触れ、山鳴りがする、川が濁る、雨が降り続いているのに川の水位が下がる。自然災害による被害を最小限に抑えるためには日頃からの準備や心構えが必要です。まずは情報収集を。これからの時期注意しておかなければならないのは集中豪雨や台風といった風水害です。これらは地震と比べて襲ってくる時期や規模をある程度予測することができます。ニュースや天気予報をこまめにチェックし、最新の気象情報を入手するように心がけましょう。家の周囲の点検と整備。雨どいや側溝を掃除して水の流れを良くしておきましょう。また壁や塀などに破損しているところがないかチェックし、修理や補強をしておきましょう。崩れやすい崖など家の周りの危険箇所を調べることも大切です。避難場所などの確認。避難場所や避難経路、家族が離れ離れになった時の連絡方法や集合場所などを確認しておきましょう。雨の日に事前に水の流れなどにも注目し、水没しやすい道路や少しの雨で水かさが増す川などを確認しておきましょう。非常持ち出し品の準備。懐中電灯、ラジオ、応急医療品、非常食品、貴重品、衣類など家族構成に応じてまとめ、すぐに取り出せる場所に準備し、持ち出すものは最小限に。避難するときは両手が使えるようにリュックサックなどに入れておきましょう。もしものときに災害情報を共有することは皆さんの素早い避難につながるなど、被害の拡大を食い止めることになります。災害が発生した、または発生する恐れがあると感じた場合は、防災機関に通報しましょう。伊万里市では、地震発生などの緊急の時に限り、携帯電話用のホームページを開設します。危険を感じたら、避難と連絡を。市では様々な災害にいち早く対応するため、大雨・洪水警報などの気象警報発令の時や震度4以上の地震発生の時には、夜間・休日を問わず職員が出勤し、災害情報連絡室や災害警戒本部を立ち上げ、情報の収集とその対応に当たっています。また各町公民館などを避難所として指定し、避難する人たちの受け入れを行っています。大雨、台風、地震などで身の危険を感じたら、指定されている避難所へ避難してください。災害が発生した時や、災害が発生する恐れがある場合は、まず身の安全を確保し、市へ連絡をしてください。総務課電話 23-2111。 いざという時の主な避難場所。伊万里公民館電話 23-9988。 牧島公民館 22-5783。 大坪公民館 23-9898。 立花公民館20-4567、大川地公民館23-2774、黒川公民館27-0001、波多津公民館25-0001、南波多公民館24-2001、大川公民館コミュニティセンター29-2001、松浦公民館26-2001、二里公民館 23-3001 3024東山城公民館 28-0001 山城公民館 28-2001 大雨警報の時など災害が発生する恐れがある場合は各庁の公民館に市の職員が待機していますので、避難する場合はまず公民館へ避難してください。問い合わせ先、総務課安全安心係、電話 23-2123。 自然災害から命を守るためには災害情報を1秒でも早くキャッチすることが重要です。さまざまな情報媒体を活用しましょう。佐賀県では携帯電話などのメール機能を使った各種防災情報などを配信する佐賀県防災安全安心情報配信システム防災ネットアンアンを運用しています。ぜひ登録して防災活動や安全の確保に役立てましょう。詳しいことは佐賀県統括本部消防防災課、電話 0952-25-7026 へお尋ねください。気象台では気象災害が発生する恐れがある場合、防災気象情報を発表しています。市や町を対象に発表する大雨警報、洪水警報と土砂災害警戒情報、伊万里市が松浦川、徳西川に発表する指定河川洪水情報、詳しくは佐賀地方気象台防災業務課、電話 0952-32-7026 へお尋ねください。市民の皆さんの安心を目指して、伊万里市の原子力防災対策への対応。3月11日に発生した東日本大震災は福島県での原発事故を引き起こしました。今もなお国などは総力を挙げてその対応を行っています。佐賀県内にも玄海町に九州電力玄海原子力発電所が立地しています。佐賀県地域防災計画では原発事故を想定した場合の防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲 EPZ については、国の原子力安全委員会の防災指針に基づき発電所から原発10キロ圏内とされています。したがって最短で12キロにある伊万里市は原発事故の影響はないものとして、これまで防災資機材の配備、緊急時モニタリングの実施、非常用通信機器などの整備、避難計画の策定などの防災対策が何ら講じられていません。こうしたことから4月25日に市長は福島県の原発事故で伊万里市民の不安も高まっているとして知事に対して次のことを要望しました。 1. 避難等の防護区域の10キロ圏外への拡大を国に対して働きかけること。 2. 佐賀県地域防災計画の見直しを早急に行っていただき、伊万里市に対しても原子力防災資機材の配置や避難訓練の安全対策を実施していただくこと。 3. 避難経路として想定される国道204号について必要となる安全対策を講じること。市ではこのほかにも唐津市や長崎県松浦市、福岡県糸島市などとの連携強化に努めているほか、原発防災地域の拡大について佐賀県市長会や九州市長会で緊急決議を提案するなど、原子力防災対策に積極的に取り組んでいるところです。以上、特集2、自然災害から暮らしを守るを終わります。
インフォメーション伊万里。最初に塚部義和伊万里市長の 視聴雑感です。キス。夏も近づく88夜という童謡があります。茶摘みが始まる5月の初夏の海ではキスが釣れ始めます。キスは細長い魚です。大きいもので27センチぐらいまであり、よく釣れるのは10センチから20センチぐらいのサイズです。砂地に生息していて、底物釣りといって、海岸から投げ釣りやボートでの誘い釣りが一般的です。釣り方がシンプルで、餌も五貝をつけての天秤仕掛けなので、初心者にも向いています。私はここ10年ほど時間が取れず、趣味のキス釣りに行っていません。以前は伊万里湾沿岸での投げ釣りや小型船を操縦して、いろは島あたりでキスを釣ったものです。キスが生息しているポイントは湾岸部の砂地です。沖まで出ればよく釣れると思われがちですが、初夏の時期のキスは浅瀬に寄ってきているものです。ですから思い切り浅場を狙う方が釣果が上がります。私も平均50匹ほど釣っていました。釣っている時に海の底は見えませんが、引き寄せながらキスが食いつく瞬間を素早く捉え、竿を思い切り引っ張ると必ずゲットできます。小気味よい引きを楽しみながらリールを巻き上げると、端正なキスが海面から上がってきます。キスは料理も簡単です。焼いてよし、天ぷらよし、そして大きいサイズは刺身にして食べると白身で上品な味です。かの太閤秀吉は肥前町の名古屋城に滞在中に、よくキス釣りを楽しんだと伝えられており、そのアジの絶品さから上魚だと言われていました。キスは魚偏に喜ぶと書く縁起の良い魚です。薪へも必要なく、伊万里湾沿岸で手軽に釣ることができますので、皆さんも時間があれば楽しんでみませんか。私は残念ながら当分の間は行けそうもありませんので、イメージだけでも楽しみたいと思います。以上、視聴雑感でした。
インフォメーション伊万里を続けます。議会報告。平成23年第2回臨時市議会が5月16日17日に開かれました。今回は市議会議員の改選後初の議会となり、議長に内山康弘議員、副議長に前田久俊議員が選出されたほか、各常任委員会などの構成が決まりました。委員会構成、継承略します。総務委員会、委員長渡辺秀弘、副委員長森康子、委員内山康弘、東正樹、副島明、馬場茂、山口義久、松永幸三。文教構成委員会、委員長日渡正純、副委員長福田喜一、委員前田久俊、井出清俊、梶山太、宅島茂、草野譲、高木久彦。産業建設委員会、委員長松尾正弘、副委員長前田和人、委員勝木孝雄、井出勲、松尾博之、笠原義久、締野秀夫、田中慶三。議会運営委員会、委員長締野秀夫、副委員長松永幸三、委員東正樹、馬場茂、草野譲、渡辺秀弘、田中慶三、森康子。以上です。条例議案。地方税法の改正に伴い、東日本大震災で被災した住宅や家財などにかかる損失について、
個人の市民税の雑損控除の特例措置を講じるため、市税条例の一部を改正する条例。一般議案、専決処分の承認。健康保険法施行令の改正に伴い、出産育児一時金の額を引き上げるための国民健康保険条例の一部改正。地方税法施行令の改正に伴い、国保税のうち基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、及び介護納付金課税額の上限をそれぞれ引き上げるための国民健康保険税条例の一部改正。各種公共事業費の確定などにより、司祭の減額、及び特別交付税の増額を行うなど、所要の補正措置を講じた平成22年度一般会計補正予算第7号。介護保険料の歳入不足に伴い、介護保険基金から不足額を繰り入れた平成22年度介護保険特別会計補正予算第4号。以上4議案は、それぞれ平成23年3月31日に専決処分していましたので、機械の承認を受けたものです。教育委員会委員の馬場崎光郎氏を再任。議会選出の監査委員として高木久彦議員を選任。固定資産評価委員に吉原智彦氏を選任。予算議案、平成23年度一般会計補正予算第1号、東日本大震災により死亡された市民の遺族に対する災害弔慰金を追加したものです。平成23年度国民健康保険特別会計補正予算第1号ほか。
インフォメーション伊万里を続けます。第3次男女共同参画基本計画の策定を行うため、計画策定委員2、3名を募集します。任期は2年。応募締め切りは24日金曜。詳しいことは男女共同まちづくり課、電話 23-2115 へお尋ねください。中国大連市公務研修生、柯恵海さんの伊万里見聞録その2。6月の日本は梅雨の季節ですね。中国でも南方では梅雨があり、時期も日本とほぼ同じです。一方、大連市には梅雨がありません。年平均の降水量は550から950ミリほどで、伊万里の梅雨時期に降る雨の量とほぼ同じです。大連の気候は快適で、年平均気温は10度ぐらい。一番暑い8月の平均気温は24度。冬は1月が一番寒くて、平均気温は0か6度です。大連市の特徴は、春と秋がとても短いことです。寒い冬を過ぎ、春の暖かさを感じたばかりで急に暑くなります。このことを大連では、春の首が短いと言います。秋も同じで、涼しいと感じる時期はおよそ1週間ぐらいです。梅雨のおかげで、稲は十分な水を受けて、すくすく伸びることができますね。私は伊万里の気候が順調であることと、秋の豊作を心からお祈りします。以上、柯恵海さんでした。6月から市税の納付が始まります。市税は産業振興や生活環境の整備、教育や福祉の充実など、住みよい町を作るために役立てられるものです。今年は納付方法が大きく変わりましたので、皆さんにお知らせします。今年からは、6月から翌年3月までの10期になりました。これは、納期ごとの納付額をできるだけ標準化するために変更するものです。お得な前期全納報奨金制度をご活用ください。
納期限は6月30日までです。口座振替の再振替を始めますので、詳しいことは税務課収納対策室電話 23-2152 へお尋ねください。東日本大震災により被害を受けた人は所得税の軽減・免除などが受けられますので、詳しいことは伊万里税務署電話 23-3147 へお尋ねください。健康づくり大学があります。申し込み期限は30日です。詳しくは健康づくり課電話 22-3916 へお尋ねください。世界でも著名なミュージシャン MJQ マンハッタンジャズクインテットが伊万里にやってきます。8月18日木曜午後7時、場所は市民センター文化ホールです。1曲伊万里高等学校吹奏楽部と共演します。チケット前売り3000円、当日は3500円です。販売所は市民センターなど。なおローソンチケットの電話予約は0570-084-008 です。問い合わせ先、市民センター電話 22-3911 です。
みんなの広場。4月29日、マリンレジャー活動が活発化するゴールデンウィークの初日に合わせ、海難事故防止を図るため、伊万里海上保安署の巡視艇と NPO 伊万里湾小型船安全協会青葉隊との合同パトロールが行われました。伊万里湾内の船釣り客らにパンフレットを渡すなどの安全啓発活動とともに、取締り活動も同時に行われました。4月30日東日本大震災の被災地を支援しようと、市民会館で元気の輪チャリティーコンサートが行われました。市民音楽グループ音道楽が主催し、伊万里子ども太鼓の会ほか13団体が参加し、心のこもった演奏をして、観客から約19万円の寄付金が集まりました。5月5日、東山城町の竹の子場公園で、つつじ祭りが開催されました。色鮮やかに咲き誇るつつじが来場者を迎え、山頂にあるステージで、滝のっこよさこいクラブの踊りが披露され、子ども明星太鼓で会場を盛り上げました。約4000人が訪れ、地元の農作物の販売、バーベキューなどがありました。
教育と文化です。6月23日から29日までは男女共同参画週間です。今年度の標語はチャンスを分かち未来を開こう。伊万里市は13年に県内に先駆け男女共同参画都市宣言を行っており、男女共同参画基本計画に沿ったさまざまな取り組みを進めています。この期間に合わせて市民図書館では資料を展示します。市が所有する古文書後藤喜方手覚を4月27日市の重要文化財に指定しました。これは江戸時代後期に作成された文書で、64ページの和紙つづりの冊子、当時後藤喜方と呼ばれていた鍋島藩窯の実態を具体的に知ることができる貴重な資料です。藩窯の支出状況や買入れ品の値段、陶工の賃金、役人の報酬など、これまで知られていなかった内容が詳しく記述されており、学術的価値が極めて高いものです。この古文書を30日まで歴史民俗資料館で公開しています。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。郷土の文化財、 伝統の祭りや行事、茅の輪くぐり、夏は暑く伝染病や水難事故などの危険があり、農作物も病虫害にかかることが多くあります。夏には汚れを払うことでそれらの災いを防ごうとする行事が多く行われます。一年間を二つに分けると、6月30日晦日は12月最終日の大晦日が一年の最終日であることに対して前半の最終日にあたります。大晦日から元日にかけてを年越しと呼びます。それに対し6月晦日から7月1日にかけてを名越しと呼びます。この日には名越しの祓いといって前半の無事に感謝し、後半の無事を祈る行事が各地で行われます。市内では伊万里神社や畑津町の田島神社、南畑町の白山神社などで名越しの祓いのための茅の輪くぐりが行われます。かやや菖蒲の葉は剣に似ており、魔除けの呪力があるとされました。かやの葉でできた輪をくぐることで、前の半年にたまった汚れを払い、さまざまな災いを防ぐことができると考えられていたのです。
ほがらかページです。5月5日に東山城町の夢工房滝野で親子ピザ窯ミニフェスタがありました。これは親子で一緒にピザを作って食べ、子どもの日の良い思い出にしてほしいと河内の米米クラブが開いたもので、市内外から45組の家族連れが参加。本格的なピザ作りに挑戦。親子で協力し合いながら一生懸命に具材を切ったりピザ生地を伸ばしたりしていました。元気で健やかな子供に育ってほしいと、5月5日から11日までの児童福祉週間を前に、4月21日にこの春移転新築したばかりの長浜保育園で鯉のぼり掲揚式がありました。また5月9日に川東保育園で今年度最初の乾布摩擦がありました。これは30年以上前から取り組んでいて、新入園児が保育園生活に慣れ始める今の時期から始めて、ほぼ毎日行っています。園児たちは体中をタオルでゴシゴシと音楽に合わせて元気にこすっていました。ドクターズアイ、伊万里市立市民病院小児科の土井智美医師。子どもの病気どう対処していますか？夜中に子どもの急な発熱、早く手を打たないとひどくなるのではないかと不安を感じ、悩んだ経験が皆さんにもあると思います。心配する気持ちもわかりますが、慌てて受診する前に落ち着いて対処してください。もちろんすぐに診察が必要な病気の場合もありますが、一般的に早すぎる受診はあまりお勧めできません。症状の出始めでは病状の変化が軽度で、検査をしても異常値が出るほど進行していないため、この時点で医者が診察しても病気の原因がはっきりわからないことがあります。また診察後に病状が進んでしまうこともあります。病院に行ったから、あるいは薬を飲ませたから大丈夫だと気を抜いて、その後の観察がおろそかになり、気がつくと症状が悪化していたという話もよく聞きます。受診すべきかどうかを判断するためには、子どもの状況をよく観察する必要があります。話せない乳幼児も表情や顔色、泣き声などで体の異変を伝えてくれます。体温計の目盛りとにらめっこするより、子どもの様子をしっかり見てあげてください。例えば生後3ヶ月過ぎの赤ちゃんが急に発熱した場合でも、機嫌よく遊び、飲食や睡眠がほぼ普通通りであれば、急いで受診する必要はありません。発熱は病気の原因である ウイルスや細菌と戦うために必要な防御機能。薬で無理に熱を下げるのは好ましくありません。咳や鼻汁、嘔吐、下痢もウイルスなどを体外に出そうとする防衛反応なのです。このような子どもの病気などに関し必要な知識が身につく冊子を紹介します。それは佐賀県発行のこんな時どうするです。この冊子はどんな時に診察を急ぐべきか、家庭でどのように対処したらよいかなどが書かれています。伊万里市では出生届の時に配布しています。ぜひ参考にしてください。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム、瀬戸町中通りの田中義弘さん、正代さんの次女、真央ちゃん、3歳1ヶ月。私はお人形遊びが大好き。お風呂にも一緒に入ってるのよ。ママが作るアンパンマンオムライスは最高。たくさん食べてスイートプリキュアみたいに強くて可愛い女の子になりたいな。お母さんから一言。妹のアミを可愛がる面倒見のいい真央ちゃん、ミクお姉ちゃんと3人で仲良くして素敵な女の子になってね。よく揃った白い歯並びを見せて満面の笑顔の真央ちゃんの写真です。ほほえみさん、立花町西円蔵寺の村田民子さん、22歳。丸木を伊万里店に勤務して1年が過ぎました。成果部門で野菜の加工や陳列などを担当しています。お客様に喜んでもらえるよう、おいしい野菜の見分け方などを日々勉強しています。優しい先輩方に囲まれ、充実した楽しい毎日を過ごしています。休日は母と近くの温泉巡りです。思う存分にリラックスしています。趣味はソフトバレーです。兄と一緒に毎週練習に行くのが楽しみなんです。理想の男性は包容力があって誠実な人ですね。明るく表情豊かな笑顔が見る人を和ませます。四季の歌。爆秋の夕日はこかり風の波。爆秋の夕日はこかり風の波。伊万里ほととぎす会、西純子さんの句です。ほうとけしあがぱんさすは紫の花ひもどけり梅雨の晴れ間を。ほうとけしあがぱんさすは紫の花ひもどけり梅雨の晴れ間を。白露短歌会、久保田明子さんの短歌です。スポーツです。第34回市少年相撲大会小学生大会が5月15日に国見台相撲場でありました。がむしゃらに勝利を目指す子どもたちの姿や、物言いがつくほどの白熱した際どい取り組みの連続に、約1000人の観客は惜しみない拍手を送っていました。4月28日、国見台球技場で会長杯争奪市ゲートボール選手権大会があり、参加者は27チーム。第34回市長旗争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が4月29日から5月4日まで国見台野球場で行われ、伊万里高校が全勝優勝を果たしました。なお上位3校が NHK 杯野球大会へ出 出場しました。第33回伊万里市スポーツ少年団野球交流大会が5月14日と15日、大川運動広場で行われ、市内13チームで戦い、伊万里愛球会が2連覇を果たしました。第46回国見台陸上競技選手権大会が5月3日、国見台陸上競技場で行われました。市民スポーツの案内です。11日土曜と12日日曜、市長旗争奪中学生野球大会が8時20分から国見台野球場で、12日日曜、市スポーツ少年団交流大会が8時から南畑小学校で、19日日曜、アジサイカップバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、7月3日日曜、市民ソフトバレーボール大会が8時半から国見台体育館でそれぞれ予定されています。町民スポーツです。19日日曜、黒川町民球技大会が8時から聖霊中学校で、二里町民婦人バレーボール大会とインディアカ大会が二里小学校で、ゲートボール大会が二里ゲートボール場で、いずれも8時半から、山城町民ミニバレーボール大会が9時から山城東小学校で、26日日曜、牧島町民球技大会が7時45分から牧島小学校で、大川地町民ゲートボール大会が8時から大川地小学校で、大川町民球技大会が8時半から東陵中学校で、東山城町民バレーボール大会が8時半から東山城小学校ほかで、7月3日日曜、大坪地区子ども会球技大会が8時から大坪小学校でそれぞれ催される予定です。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。7月24日でテレビ放送がデジタル放送に完全に移行し、アナログテレビ放送は視聴できなくなります。地上デジタル放送の対応機器を設置した場合でも、家の中の配線工事などが必要な場合があり、工事が混み合うことが予想されますので、早めに対応してください。わからないことはデジサポ佐賀へ電話 0952-43-1212 です。伊万里市が行う入札に参加するには、あらかじめ有資格業者となるための登録申請が必要です。半期に一度の追加受付を行います。受付期間は13日から7月15日まで。なお、受付期間終了後の随時受付は行いません。詳しいことは契約管理課契約管理係電話 23-2176 へお尋ねください。佐賀大学海洋エネルギー研究センターでは、今年度の施設見学会を7月16日土曜10時から4時まで行います。参加費は無料です。詳しくは佐賀大学海洋エネルギー研究センター伊万里サテライト電話20-2190へお尋ねください。子育て支援の一環として、子育て家族が多く利用する施設にベビーシート、ベビーベッドなどを新たに設置する際の購入費、設置工事費も含んで補助を行います。対象施設は民間事業者、補助額は備品購入のみの場合は上限が50万円、設置工事を伴う場合は100万円です。申し込み期限は30日、問い合わせ先福祉課子育て支援室電話 23-2174。 終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは8日水曜10時から正午まで市民図書館で、6月生まれの終演前の乳幼児とその保護者のお誕生会は 22日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談も受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 飲み水として使用する井戸は給水開始前に水質検査を受け、毎年定期的に水質検査を受けるようにしましょう。また定期的に井戸やその周辺の点検を行い、清潔に保ちましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 毎年6月9日は我が家の鍵を見直すロックの日です。この機会に家族みんなで家や自転車などの鍵を再確認し、盗難に遭わないように気をつけましょう。問い合わせ先、伊万里警察署生活安全課、電話 23-3144。 第11回微笑み広げてふれあいステージが、今年は絆をテーマに、市内の福祉施設を利用する皆さんが歌や踊りなどを発表します。11日土曜1時から3時半まで市民センターであります。なお作品展が6日から15日まで文化ギャラリーであります。問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 22-3931。 6月1日から7日は水道週間です。23年度のスローガン、蛇口からあふれる僕らの夢未来。水道に関する問い合わせ先、水道部管理課、電話 23-5400。 これまで保健福祉事務所だけで行っていたパーキングパーミットの申請受付および交付を、今月から市役所福祉課でも行います。ただし以前に保健福祉事務所で交付を受けている人は、更新手続きを保健福祉事務所でしてください。なおパーキングパーミット制度とは、新商社用駐車場を必要とする人に対して利用証を交付することで、新商社用駐車場を利用できる人を明らかにし、駐車場の適正利用を図る制度です。利用できる人、体に障害があり歩行が困難な人、怪我や病気、妊産婦などの一時的に歩行が困難な人、要介護1以上の高齢者で歩行が困難な人、難病などで歩行が困難な人です。詳しいことは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。温水洗浄便座の蓋を閉め、こまめに温度調節をしましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。カルチャー入門講座の受講生を募集します。江戸しぐさを学ぶ日曜の魅力学は、受講代が5,000円、紅茶代が500円です。親子でお菓子作り教室、これは祖父母も課です。受講料は1組2,500円、材料費は1組4,000円です。いずれも申し込み期限は30日。問い合わせ先は市民センター、電話 22-3911。盆踊り講習会を7月3日、国見台武道館で開催します。うちわをご持参ください。バチは貸し出します。問い合わせ先、障害学習課、電話 23-3186。次は試験です。高等学校卒業程度の国家公務員採用3種試験と、国家公務員中途採用者選考試験があります。受付期間はいずれも28日まで。問い合わせ先、人事院九州事務局第二課試験係、電話 092-431-7733。 狩猟免許試験があります。手数料は5,200円。詳しいことは市猟友会事務局山口さん、電話 23-2111。 8837へお尋ねください。ご存知ですか、行政相談員はあなたの身近な相談窓口です。総務大臣から委嘱された行政相談員が国などの行政に対する苦情や意見、要望についてお聞きし、苦情の解決や行政運営の改善に努めています。相談は無料ですので気軽にご相談を。市の行政相談員は小島則夫さんと立石雅人さんです。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 子ども読書週間、4月23日から5月12日までの子ども読書週間に合わせ、市民図書館ではボランティアの皆さんによる古本市やお話し会、大坪保育園児による本の貸し出し体験など多彩な行事が開催されました。期間中は多くの親子連れなどが来館し、楽しみながら本に親しんでいました。市では昨年10月に子ども読書の街伊万里宣言を行っており、今後もうち読など子どもの読書の推進に向けさまざまな取り組みを行います。今月の伊万里っ子しぐさ、みんなにっこりあなたのお手伝い。5月1日現在の人の動き、男 27,629 人、女 30,079 人、合わせて 57,708 人で、前月より46人減っています。世帯数は 22,104 世帯で29世帯増えています。これで広報伊万里6月号を終わります。
この季節を代表する花、アジサイが咲き始めました。青や紫、ピンクや白と、その色合いも様々です。小さな丸いつぼみが日に日に大きくなり、彩りも鮮やかになっていきます。雨の日にはなお一層綺麗ですね。そろそろ梅雨入りでしょうか。これからは鬱陶しい日が続くことでしょう。でも雨も大事な自然の恵みです。程よい降りで災害のないことを祈ります。季節柄お体をどうぞお大事に。では来月号までごきげんよう。